今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読します。ルカによる福音書第8章4節から15節です。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても、試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の重い患いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。イエス様はご自分のもとに集まってきた多くの人々に教えをお語りになるときに、たくさんの例え話をなさいました。今日の箇所は、その最初ですね。ルカによる福音書ではその最初になります。今日の箇所は例え話を最初に取り上げるにふさわしい、特徴があります。それはこの例え話には、例え話そのものとイエス様ご自身がその意味を説明しておられることがこのセットになっていて、例え話の読み方を知るために良い手引きになるということです。今日の箇所で言えば5節から8節が例え話そのもの、そして11節から15節がその意味の説明となっています。そしてもう一つの特徴は、この例え話には例え話を語ることの意味あるいは目的が共に語られているということです。今日の箇所で言いますと、それは9、10節となります。それらの特徴から、この種をまく人の例えはイエス様のお語りになったたくさんの例え話を読んでいく上で、ある意味土台となる大切なことを私たちに示してくれると思います。そこで今日はまず例え話が語られることの意味目的について9、10節からご一緒に見ていきたいと思います。イエス様はこう言われました。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、 聞いても理解できないようになるためである。この言葉は私たちの常識を完全に覆すものではないでしょうか。私たちは普通、例え話というのは分かりにくい事柄を身近な物事に例えることによって分かりやすくする、そのようにして語られるものだと思います。種をまく人の例えにおいて語られていることも、この当時の人々がごく身近に体験していた、日常生活の事柄です。まかれた種が、どういう土地に落ちるかによって芽を出して育ち実を実らせるか、それとも育たずに枯れてしまうかが変わるというのは、誰もが知っている常識であります。そういう誰にでも分かることを用いて大事な真理を人々に分からせる、悟らせる、そのために普通はですね、例え話は語られるのだろう、このように私たちは考えています。ところがイエス様はここで旧約聖書のイザヤ書6章9節の言葉を引用しつつ、この例えを用いて話すのは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためだ、こう言っておられるんですね。このイザヤ書6章というのは、預言者イザヤが神様によって召されて預言者として使わされる、そういう場面ですけども、そこで神様ご自身が語っておられるのは、イザヤが預言者として使わされ神様の御言葉を語っても人々がそれを理解せず受け入れない、例え話もまさにそれと同じように語られても理解されない、それでああ分かったとはならない、そのようにイエス様はここでおっしゃっているのであります。しかしそれではこの例え話が語られる意味がないのではないかと私たちは思うことでしょう。しかしそうではないのです。イエス様はここで例え話が語られる意味をちゃんと示しておられます。それを示しているのが、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだという箇所です。ここであなた方と他の人々とが対比されています。このあなた方というのは、この例えはどんな意味かと尋ねた弟子たち、つまりイエス様に従っている人々です。他の人々というのはイエス様のもとに集まってきますが、やがて去っていく大勢の群衆たちです。例え話とその説明がここで分けられているのは、このように語られた相手が違うからなのです。つまりここには群衆と弟子たちとの区別がはっきりと示されています。では群衆と弟子たちとの間にはどのような区別があるのでしょうか。イエス様は、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだと言われています。ただ群衆にも弟子たちにも同じように例え話は語られているわけですから、そういった意味でここで言われていることが少し分かりにくい箇所ではないかと思うのです。実はこの他の人々には例えを用いて話すのだと訳されているところは、直訳しますと他の人々は例えの中にという言葉なんですね。言い換えますと、他の人々は例えの中に置き去りにされるということ、つまり弟子たちにも群衆にも同じように例え話が語られ、弟子たちはそれによって神の国の秘密を悟ることができるが、他の人々はそれを悟ることができず、例えの中に取り残され、見ても見えず聞いても理解できないままで終わるということなんですね。このように例え話を聞いて神の国の秘密を悟ることができるか、それともそれを悟ることができず例えが指し示していることがわからないまま終わってしまうか、そこに弟子たちと群衆との区別がある ですね。そしてまさにこのことこそですね、種をまく人の例えが語っていることでもあります。先ほども言いましたように、また聖書の中でも解説されていますように、種をまく人がまいている種とは、11節の説明にありますように、それは神の言葉です。神の言葉という種がこのまかれます。しかしそれがどのような土地に落ちるかで結果は変わってきます。芽を出さずに鳥に食べられてしまったり、芽を出しても結局途中で枯れてしまったりして実を実らせないのもあれば、100倍の実を実らせるものもある。同じ御言葉を聞いても、それが理解され良い実を結ぶ場合と、実を結ばないまま終わってしまう場合とがある。この例え話はそのように、同じ種、同じ神様の御言葉が語られ聞かれても、そういう違いが生じるということを語っています。このようにして、この2つがある、そのことをイエス様は例えにおいても、また例えを用いて話す理由においても語られているわけです。そこで種をまく人の例えの内容を少し細かく見ていきたいと思います。種がまかれている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。その意味をイエス様は12節でこのように説明しておられます。道端のものとは、御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。と、神様の御言葉を聞いても後から悪魔がそれを奪い去ってしまう、つまり御言葉がその人の心に根付かずに失われてしまうということです。また人に踏みつけられという言葉からは、それが価値のないものとして無視されるということも感じられます。つまり神様の御言葉に意味を見出すことができず、それを無視し、したがって当然この心にそれが根付くことがない、そういう様子が描かれているのです。また次の、他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまったとあります。それは13節によれば、石地のものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。この場合は御言葉を聞いてそれを喜んで受け入れ信じるのです。しかし石に邪魔されて根を深く張ることができない、いわゆる根が浅いですね。根が深く張られていれば、地面の上がカラカラに乾燥してしまっても地中深くにある水を吸収して生き続けることができます。しかし根が浅いと地表の気候の変化に対応できずに枯れてしまう。信仰も根が浅いと試練に打ち勝つことができないのです。また他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。これは14節によりますと、茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。この場合には根が浅いというのではなくて、むしろ周囲の状況から来る妨げによって、せっかく芽が出ても実を結ぶに至らず枯れてしまうということです。信仰においてその妨げとは、人生の思い煩いや富や快楽です。思い煩いは悩みや苦しみや悲しみ、つまり不幸ですね。そして富や快楽というのは、喜びや充実感、満足を与えるもの、つまり人の目から見るならば幸運、幸福です。このように不幸であれ、幸福であれ、悲しみであれ、喜びであれ、それらが神様の御言葉の種が実を結んでいくための妨げになるですね。 人は不幸、苦しみの中でも、また幸福、喜びの中でも、信仰を失い、神様から離れていってしまうことが起こる。そのことが見つめられているのです。これらの三つが、御言葉の種が実を結ばないケースとして示されています。それに対して、他の種は良い土地に落ち、生えいで100倍の実を結んだとあります。それは15節によれば、良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。これが御言葉の種が実を結ぶ場合ですね。種が良い土地に落ちて100倍の実を結ぶことには特に説明はいりませんが、信仰においてそれは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐することだと言われています。つまり御言葉をしっかり聞き、心で受け止め、試練に負けることなく、人生の思い煩いや富や快楽に惑わされることなく、信仰を守り続けることによって、神様の御言葉が100倍の実を結んでいく。これが、この種をまく人の例えの内容になります。私たちはこの例え話を読むとき、きっと、ああ、自分はこの4種類のケースのうちのどれだろうかと考えるのではないでしょうか。ああ、私は御言葉を聞いてもいつも右の耳から入って左の耳に抜けてしまうような生活をしている。だから自分は道端のものだと思うかもしれませんし、また一応御言葉を喜んで受け入れ、信じてはいる。だからこそこうして礼拝に集まっているんだけれども、でも自分の信仰はいかにも根が浅い。ちょっとした試練に遭うとすぐにぐらついてしまう。身を引いてしまいそうになる。だから自分は一時のものだと思う人もおられるかもしれません。さらに、今自分は人生の思い煩いや富や快楽の真っ只中に置かれている。いろいろな苦しみや悲しみ、心配事がある。あるいは人生を充実させてくれる楽しいことがいろいろある。そういう中で、なかなか神様のこと、信仰のこと、教会のことに心が向いていかない。まさに自分の信仰は茨の中に塞がれてしまっていると感じている人もいるでしょう。信仰のありようというのは、時にですね、そのようにいろいろな状況がある。また私たち自身もそのようなですね、経験を何度もしてきているのではないかと思うのです。しかしここで注意して聞きたいんですけれども、イエス様はそのように弟子たちの心を、そして信じる者たちの心のあり方を、この例え話を用いて非難している、あるいは批判しているのではありません。イエス様が言われたいことの中心は、ここでイエス様を信じて従ってきている信仰者たちに、あなた方は良い土地なのだ。そして良い土地のように神様の言葉を聞くとき、道端や石地や茨の中のように実を結ぶことのない他の人々とは違って、御言葉の種はあなた方の中で確かに100倍の実を結ぶのだと励ましておられるということです。これが神の国の秘密ですね。どうしてそういうことが言えるのでしょうか。弟子たちが立派だからでしょうか。頭が良いからでしょうか。そうではありません。それは、種をまかれるイエス様のおそばにいて、直接その教えの言葉を理解させてもらっているからです。私たちに与えられました神様の御言葉は、私たちが自分で作り出すものではなくて、外からイエス様が聖霊においてまかれたものです。そして私たちの時に石地のような、また茨に取り囲まれているような心に、それでも 御言葉の種をまき続けてくださっているイエス様がここにおられるということです。ですね。イエス様のことをまいてくださるイエス様の方に目を向けましょう。そしてそのお方は、私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったお方なのです。その方のおそばにいて、その方の十字架を仰ぎ見て、その方の復活に出会うことによって、イエス様の言葉は確かに神の言葉であることを知り、その言葉は私に語られた言葉であることを受け入れ、その御言葉に従って生きていこうとする。そのようにして私たちの心がイエス様によって、聖霊の働きによって良い土地とされていくですね。ここがこの例え話の中心、そしてイエス様がその弟子たちに、つまり聞く者にですね、心得てほしいことなんですね。ですから私たちもですね、これからも御言葉をしっかり聞き、それを心に植え付け、忍耐しながらそれをが育つのを、そしてイエス様がそれを育ててくださることを待つものでいたいと思います。畑の作物も、この収穫の時まで忍耐して待つことが大事ですね。巻いてすぐに刈り入れができるわけじゃないです。収穫ができるわけじゃないです。この収穫するまでの間ですね、実がどういう状態にあるのか、ですね、水が多すぎないかとか、肥料をやりすぎていないかとかですね、いろいろと忍耐しながら待ちます。私たちもですね、このイエス様がまいてくださっている御言葉の種は、必ず私たちのうちで100倍の実を結び、私たちはそれを喜びの歌とともに借り入れることができる。そう約束してくださっていますから、忍耐して聞き続ける。それを私に語られた言葉として受け入れ続ける。時にわからない時もあるでしょうけれども、しかしそれでも主よ、私にこれを理解することができるように導いてください。という、このイエス様の力を信じながら聞くですね。これが私たちが神様の御言葉を聞く姿勢なのであります。そしてそのようにして聞く一人一人に、主は聖霊を通して神の国の秘密を悟ることがあなたは許されていると教えてくださるのであります。今週も神様の御言葉をそのようにして待ち望みつつ、また御言葉を通して教えられた神様の慈しみの大きさ、愛の深さ、そして私という存在にまっすぐに語りかけてくださるイエス様の言葉を聞いて、共に歩んでいきたい、そう願います。祈りを捧げます。私たちを愛し、導いてくださいます、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちは悟ることに鈍いものであり、また、あなたが語られている御言葉を心から失いやすい、そういうものであります。しかし、あなたはそんな私たちを決して見捨てることなく、常に御言葉を語り続けてくださり、種をまき続けてくださり、そしてそれが良い土地にあって実を結ぶように願ってくださいます。本当に感謝いたします。私たちもあなたに祈ることを通して、また何よりもあなたの御言葉を聞くことを通して、そのような良い土地としてあなたの言葉を受け入れ、そして育て、実を結んでいくことができますように、どうぞ導いてください。本当に弱いものでありますけれども、どうかあなたが支えていてください。そしてあなたの御言葉を聞くお一人お一人が、本当にあなたと共に 歩み、そしてあなたの御言葉を喜び、そしてあなたを信じて生きていくことができますように導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。